今日はこのようにしまして、大垣教会の皆様と共に主の御前に礼拝を捧げる恵みに預かれておりますことを感謝いたします。私たち今ここにこのようにしまして、神様の導きによりまして、この礼拝という場に集められている事実を感謝するものでありますけれども、しかしまた先に今日朗読されましたヨハネ福音書の中でこのように言われているのであります。先の朗読されましたヨハネ福音書の10章16節のところでは、主イエスはこのように言われます。先ほどの16節のところで、私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。私たちは今こうして礼拝という形で主のもとに集められてはありますけれども、私たちは主の御元で主の御言葉を聞くものとしまして、この御言葉にありますような、そのような主の御心があるのだということを、私たちは常に覚えておかなければならないのだろうと思います。そして、その主の御心が覚えられているからこそ、今日のこの大垣教会におけます、この伝道礼拝が行われていると。いうことができるのだろうと思います。私にはこの囲いに入っていない他の羊もいる。主イエスは言われるのであります。ここで主イエスは羊と言っておられるのでありまして、主イエスはここで羊のことばかり考えて、私たち人間のことは考えておられないのでしょうか。ここで羊と主が言っているということは、主イエスは人間よりも動物の方が好きなお方だったのでしょうか。もちろんそういうことではないのであります。ここで主イエスは私たち人間のことを考えてくださっているのでありまして、この羊というのはそれは例えなのであります。この羊というのは例えでありまして、そしてまたそれは主イエスにとりましては、ここで言われておりますことは原型でもあるということができるのであります。ここで例えとして羊を飼うということが言われているのでありますけれども、この羊を飼うというこの事柄は主イエスの例えということだけではなくて、主イエスのキリストとしての原型、この元の形 元の形、原型であるということもできるのであります。このキリストという言葉なのでありますけれども、このキリストという言葉は、もともとはメシアという言葉であったのでありまして、このメシアと言いますのは、これは油注がれたものというような意味の言葉であったのであります。キリスト、メシアというのは、もともとは油注がれた方、油注がれたものというような意味の言葉であったのであります。この油注がれたものということでありますけれども、例えば旧約聖書の中で、この油注がれたものというのは、どのような人物がいたのかと言いますと、この旧約の中で油注がれたものとしましては、ダビデという人物の名前を挙げることができるのであります。旧約の中で油注がれた者の一人として、ダビデという人物を挙げることができます。このダビデでありますけれども、このダビデと言いますのは、旧約の時代の王様としてよく知られている人物であります。ダビデは王様でありました。王様になった人であります。ダビデはイスラエル統一王国というものを建国しました。その初代の王様なのであります。そのダビデが王様になる前の話になるのでありますけれども、旧約のサムエル記という書物によりますならば、サムエルという人物は少年ダビデに油を注いだのであります。まだ若かった頃のダビデにサムエルという人は油を注いだのであります。その頃のダビデは、まだ父エッサイの家のその羊の番をしていたのであります。ダビデが サムエルによって油を注がれた頃、その頃彼はまだ父の家の羊の番をしていたのであります。その羊の群れの番人であったその若者が油を注がれて後に王様となるのであります。後に王様になるその人物はもともとは羊飼いであったということになるのであります。つまり、聖書全体の文脈の中には、王様というこの権威あるもの、権威ある王様というのは、その原型は羊飼いである。王様のその元の形は、その元々は羊飼いであるという、その考え方があるわけであります。元々が羊飼いであって、羊たちの命を守っていたものが、後に王様になるという、そのようなところにこそ、民の平和があるのだという、そのような考え方が聖書にはあるわけであります。このことは、私たちが キリスト教におけるこのキリストという言葉を理解する上で非常に重要なところであるように思われるのであります。羊たちの命を守る羊飼いが王様になるという、そのようなところにこそ民の救いがあるという考え方が聖書におけるこのメシアでありますとかキリストというこの言葉の中には含まれているということができるのであります。旧約の時代のダビデは羊飼いから王様になったのでありました。羊飼いが王様になるというそのダビデのあり方を主イエス・キリストはある意味で継承することになるのであります。主イエスはご自分のことを私は羊飼いであると言われるのであります。先ほどのヨハネ福音書の10章の11節のところでこのように言われておりました。11節で私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。ここで良い羊飼いは羊のために命を捨てると言われております。旧約のダビデは羊の群れを守るために狼や熊などと戦っていたのであります。狼と戦う、羊を飼うことは命がけの仕事であります。ダビデは羊飼いとしまして羊を守るために何度か死にそうな目に遭っていたのであります。主イエスはダビデのその羊飼いとしてのあり方を継承するのであります。良い羊飼いは羊のために死ぬということがあり得るのであります。ダビデは羊を守るために狼などと命がけで戦っていたのであります。この羊という家畜はほったらかしにされていれば狼などに殺されてしまうのであります。私たち人間もその羊という動物とよく似ているのであります。ほったらかしにされてしまっていれば、狼が襲ってきて死んでしまうということにおきまして、羊は私たち人間と少し似ているのであります。 羊は狼に襲われることによって死んでしまいます。私たち人間はどうでしょうか。狼が羊を殺してしまうように、罪というものが私たち人間を滅ぼしてしまうということ、聖書は私たちに教えているのであります。ほったらかしにされていては、罪によって滅びてしまうということ、聖書は私たちに教えております。ダビデが狼から羊を守ったように、私たち人間もまた罪によって滅びることがないように、誰かに守ってもらわなければならないのであります。狼が襲いかかってきたとき、羊は自分ではどうすることもできないのであります。私たち人間も罪による滅びということに対しまして、自分ではどうすることもできないのであります。その点におきましては、私たち人間は羊に似ているのであります。私たち人間がそのようなものであることを主イエスは知っておられるのであります。そのような私たち人間が羊のようなものであることを知っておられて、主イエスは私は良い羊飼いであると、そのように言われるのであります。ここで主イエスは、良い羊飼いは羊のために命を捨てると言っておられます。この命を捨てるというのは、これはどのようなことなのでしょうか。ここで主イエスが言っておられます、この命を捨てるというのは、これは十字架の出来事の例えとして私たちは理解することができるのであります。具体的には、主イエスは十字架で命を捨てることになります。主イエスは、なぜ、何のために十字架で命を捨てることになるのでしょうか。私たちが覚えておかなければならないのは、主イエスの十字架は、身代わりであり、犠牲であるということであります。主イエスは自分のために死ぬのではなくて、自分の羊のために命を捨てるのであります。主イエスの十字架は他者のためのものであり、つまりそれは身代わりの犠牲としての十字架なのであります。羊のために命を捨てるという、この犠牲というこの事柄は、私たちが聖書を読み進めていく上で非常に重要なところとなるものであります。聖書全体の文脈によりますならば、主イエス・キリストは犠牲の羊でもあるということもできるのであります。 聖書が語るところによりますならば、旧約の時代には犠牲の羊をほふるということが行われていたのでありました。犠牲の羊、あるいは杉越の犠牲というふうにも言われるものであります。最後の晩餐という有名な絵がありますけれども、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた最後の晩餐という有名な絵がありますけれども、あの主イエスと弟子たちとのその最後の晩餐となりました。あの日はもともとは杉越の子羊をほふるべき日であったのであります。その時弟子たちは主イエスと共にその杉越の食事というものをするつもりでそこに集まっていたのであります。それが結果的にあの最後の晩餐になったということなのでありまして、そこにはもともと杉越の子羊をほふるこの杉越の食事というその事柄があったわけであります。私たちが主イエス・キリストというお方のことを知るためには、その杉越の子羊がほふられるということと、その杉越の食事ということが、その基礎となるところとしまして、重要なところとなるのであります。旧約に出エジプト記という書物がありますけれども、その出エジプト記という書物には、エジプトというこの滅びの国から神の民が救い出されたというその時のことが報告されております。杉越の食事というのはその滅びからの救いということを記念するものであったのであります。このエジプトというこの滅びの国から救い出されるときに杉越の子羊がほふられるということがあったのでありまして、その杉越の子羊は滅びからの救いという事柄を象徴するものであったのであります。そしてその杉越の子羊によって象徴されておりました神様による救いの出来事は、主イエス・キリストというこの羊飼いによって完成に至るということができるのであります。子羊がほふられていた、犠牲になっていた、そのことが主イエス・キリストによって完成に至るということができるのであります。旧約の時代に杉越の子羊がほふられていたことは、主イエス・キリストによって完成に至るのでありまして、それ以降は子羊が犠牲になることはなくなるのであります。その事柄はキリストによって完成するのでありますから、それ以降は羊が犠牲になるということはなくなるのであります。もうこれ以上子羊が犠牲になることはないという、その点におきましても主イエス・キリストは良き羊飼いであるということもできるのであります。なぜ子羊が犠牲になることが終わるのでしょうか。それは主イエス・キリストが身代わりの犠牲になることによって救いが完成するからなのであります。身代わりの犠牲としての主イエス・キリストの十字架の出来事が、それまで繰り返されていたその子羊のその犠牲のことを終わらせることになったのであります。 あの遠い昔、あの出エジプトの時代、人が死ぬべきところを羊が犠牲となってくれました。しかし、今ここに、私たちが死ぬべきところを、主イエス・キリストが身代わりになって引き受けてくださるという、その時が来ているのであります。もうその時がもうここに来ているのであります。私たち人間は誰もが罪というものによって滅びるべき存在であったのであります。その罪による滅びを主イエス・キリストがあの十字架において犠牲となって私たちの身代わりになって引き受けてくださったのであります。その主イエス・キリストの十字架によって私たちは罪による滅びから救われるのであります。遠い昔、神様は人々をエジプトという滅びの国から救い出されました。今私たちは十字架の主イエス・キリストによって罪による滅びから救われる時を迎えているのであります。主イエス・キリストは私たちに襲いかかろうとするすべての危機というものを取り除いて、私たちに完全な平和を与えてくださる王様でもあります。罪による滅びというその危機を取り除いて、私たちに完全な平和を与えてくださる主イエス・キリストが王様になってくださるというそのところにこそ私たちは本当の平安というものを見出すことができるのであります。それはこの主イエス・キリストによるこの礼拝という場所なのであります。主イエス・キリストをあがめ褒めたたえるこの場所にこそ私たちは本当の平安というものを見出すことができるのであります。主イエス・キリストは私たちを誠の平和へと導いてくださる良き羊飼いであります。主イエス・キリストは誠の平和を与えてくださる王様であります。私たちはそのお方にこの礼拝という形におきましてひれ伏すのであります。主イエス・キリストは暴力で民を抑えつけるような王様ではありません。主イエス・キリストは自らを犠牲にして羊を守ろうとする羊飼いの心を持った王様であります。その羊飼いでもある王様、主イエス・キリストによって命を守られるものとしまして、今ここに私たちは導かれているのであります。祈ります。恵み深き父なる神様、今日私たち今ここにこのようにしまして、この礼拝におきまして、 あなたとの平和の中に立つものとされておりますことを感謝いたします。私たち自らのことを思いますときに、私たち誠に罪深くあなたに背を向けやすく、あなたから離れようとする、そのような罪の本質を持つものでありますことを、私たち思わざるを得ないものであります。しかしあなたはいつまでも私たちがそのようにしてあなたに背を向けていることをよしとはされず、あなたはその御手を持って私たちを捕らえ導いてくださり、そして何よりも御子イエス・キリストの罪の贖いをもってこのようにしてあなたとの平和の中に生きるものとされておりますことを深く感謝いたします。私たちそのようにしまして、あなたとのこの平和の中に今こうして導かれているものでありますから、主よ、どうか私たちこれからもこのあなたとの平和の中に共に歩み生き続けることができますように、私たちをこれからも導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。